はい、皆さんこんにちは。英語でも歌えて上手でしたね。ハーモニーもとっても綺麗でした。これからも楽しみですね。さあ、今マタイの6章を読んでいただきましたけども、心配するなっていうタイトルのメッセージをします。みんなは心配することありますか？心配する方、しない方？する方。ねえ、どんなことが心配でしょうかね。何が心配？病気。病気になったらどうしよう。それもありますね。他ありますか？一生懸命勉強したらいい学校に入れるかなって心配してる人もいる？他は？そうですか。ねえ、将来お父さんやお母さんみたいにちゃんと仕事ができるようになるのかなとか、戦争が起きたらどうしようなんてことを心配してる人はあんまりいないかな。してます。そう、起きないようにね、祈りたいと思いますね。でもね、みんなね、赤ちゃんの時はね、心配したと思う？赤ちゃんの時は心配しなかったよね。なんで心配しなかったんだろう。それはね、お父さんやお母さんがちゃんと守ってくれるって思っていたからです。私が何にもしなくたってお父さんやお母さんが必要なものは全部用意してくれるって信じてたから。でもだんだん大きくなるとね、いや、お父さんやお母さんも完璧じゃないなってこともそろそろ気がつき始めたかもしれないし、また知ってた？みんな、お父さんやお母さんっていつか死ぬって知ってた？初めて聞いた？知ってた？大変だよね。どうする？っていうことですよね。長く生きててほしいなとは思いますけれども、でもたとえお父さんやお母さんが死ぬ時が来たとしても、いつまでも一緒にいてくださる方がいるんだよっていうふうにイエス様は教えてくださいました。誰ですか？神様だね。神様って死ぬの？死なないよね。死んだら神様って言わないんだ。そしてイエス様は神様のことをあなた方の天のお父さんなんだよっていうふうに教えてくださったんです。この方はね、完璧なお父さんだから、だから私たちは心配しなくてもいいんです。食べるものあるかな、着るものあるかなって心配しなくてもいいんだよってイエス様は教えてくださいました。このイエス様のメッセージはね、山上の説教っていうんです。山上っていうのは山の上。山の上でイエス様長いメッセージされたんです。マタイの福音書の5章、6章、7章、3章分長いメッセージをしました。それを今私たちは6回に分けて学んでいるわけですけれども、ですからイエス様はね、このメッセージをされた時にね、こういう礼拝堂の中で喋ってないの。外で喋ってるんです。だから鳥飛んでんだよね。ほら、鳥見てごらんっていうふうにおっしゃるんです。実物教育ですね。すごくわかりやすい。鳥は明日食べ物あるかなって心配してますか？ああ、食べ物を用意しないと大変だ。鳥がクワ持って畑耕してるとこ見たことありますかとかね、鳥が一生懸命種まいてるとこ見たことありますか？みんな早く収穫しないと腐っちゃうよって、みんなでこうやって稲刈ってるところ見たことありますかって、イエス様も面白いことをおっしゃるね。すごくわかりやすい例えだなっていうふうに思いますけれども、そんなことしないのに鳥ちゃんと生きてるでしょって、なんで生きてんのって、誰が鳥に食べ物を与えてくれてるのって、誰？神様が与えてくださっています。じゃあ聞きますけども、神様にとって鳥と人間ってどっちが大切なんですか？人間なんだよね。なぜかっていうと、イエス様は誰を救うために十字架で死んでくれたの？鳥を救うため？このままじゃ鳥が地獄に行ってしまう、私が身代わりに死のうって死んだの？イエス様が救いたいと願ったのは誰？人間なんだよ。それぐらい人間のことを大切だって思ってんの。で、鳥に対してでさえこうやって食べ物をちゃんと用意してくださる方が もっと大切な人間のために必要なものを与えてくださらないはずがないですよねっていうふうにイエス様はおっしゃってくださった。聞いてた人たちはその通りだ、なるほどって思いながら聞いてたと思います。で次に2つ目、これ何を食べようかって心配ね。もう一つの心配なんだっけ、何着ようかって心配。そう、それは何を見なさいっていうのかな、イエス様。これもねあるんで、その辺にイエス様が話した時にはね、野の花を見てごらんなさいっていうふうにおっしゃるんです。野の花がどうやって育つのか、どうしてあんなにきれいに咲くのか考えてみなさい。わあ、私きれいじゃないとみんなから愛されない、次はどういうお洋服着たらいいかしらって鳥が悩んでデザインしてるのを見たことある。そしてそのデザインしたものを一生懸命ミシンにかけてね塗って、そして着てるとかね、編み物をやって着てるとか見たことないよね。鳥なんかどうしたら私美しくなれるでしょうかなんて考えなくたって、ちゃんと神様が美しく咲かせてくださっているんだってことです。この花は何ですか、一番左何、あれチューリップだよね。その次何、マーガレット、チューリップ、あとひまわりとかバラとかいろいろある ね。みんなに聞きますけども、チューリップとバラってどっちが綺麗、チューリップとバラってどっちが綺麗、まあそれは好みがありますね。でもどっちが綺麗とは言えないね。私バラさんには負けたくない、もっと綺麗なチューリップになるとかっていうふうに一生懸命編み物しているチューリップは見たことがあります。人間の中で一番いい服着てた人が誰かっていうふうにイエス様はこの中で語ってます。人間の中で一番いい服着た人、ソロモン王だって言った。これはねダビデの息子なんだけどね、あの頃ねすごくイスラエルは栄えたんです。だからたくさんのお金があって、最高級の布地で最高級のデザイナーに頼んで素晴らしい服を着たのはソロモンだったんだけども、イエス様は言いました、あのソロモンが着たあの衣装よりもチューリップの方が綺麗だよって、まあ、イエス様はチューリップとは言わなかったんだけどね、この花の方が綺麗だよって言ったんです。神様にとって花と人間とどっちが大切ですか。イエス様花のために死んだ、死んでないね。チューリップを救わなきゃって言ってね、死んでないんですよ。私たちのために命を捨ててくださった、それであるとするならば、この花をきれいに着飾ってくださっている神様が私たちの必要な着るものを用意してくださらないわけがないでしょうってことです。だから心配する必要はありません。心配しないで天のお父様を信頼しなさいとおっしゃったんです。今日の暗唱聖句ですよ、一緒に読みましょう。はい、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイ6章33節、さっきみんなが歌った歌ね、ちょっと訳が違うんだよね。英語は Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and these things shall be added unto you. ハレルヤハレルヤで歌いましたね。だから今日の暗唱聖句は覚えやすいかな。ここで最初に来ている言葉は何ですか。まずってわかる、まずって何、そう最初に、第一に、第一にっていうことは何もあるの、第一にこれをしなさいってことは何があるの、第二もあるの、第三もあるの、第4問、第5問、私たちやんなきゃいけないこといろいろあるんだよね。でもその中で第一にするべきことを第一にすると後のことはうまくいきますよってことです。こういうのをね、ちょっと難しい言葉今日覚えて帰りましょう。学校でこれ使ったらみんな先生びっくりすると思う。優先順位って言うんです。言ってみよう、優先順位。はい、優先順位ってのはね、一番大切なことは1番目、二番目に大切なことは2番目、三番目に大切なことは3番目。じゃあ一番大切なことなんだって言ってんの、イエス様。 神の国と神の義って何これ、さっきみんな歌ったけど分かって歌った、神の国と神の義を求めるってどうすりゃいいの、先週習ったんだ、すごいな、これ難しいよね。まずね、あ、ごめん、ちょっと飛ばしたな、優先順位について最初に考えたいと思いますけれども、例えばみんなが学校から帰ってきました、宿題が出ました、今日はでもゲームもやりたい、まず第一にどっちするの、やってる？お腹が空いた時にご飯とケーキがあります、まずどっち食べる、ちゃんとやってる、ね、これね、先にケーキ食べてお腹いっぱいになっちゃったらね、弱くなっちゃうからね。 CS で礼拝と遊びの時間があります、まず何するの、礼拝だよね。第一にするべきことを第一にすることは大切です。で、神の国と神の義を求めるっていうのはね、難しい言葉ですね。だから今日ものすごく簡単に言いますけども、神様と仲良くなりましょうってことです。イエス様はね、私たちが神様と仲良くなれるように十字架で死んで復活してくださったんです。神様と仲良くなるとね、他のこともうまくいくんです。悪い友達と仲良くするとね、他のことも悪くなっちゃう。誰と仲良くするかってすごく大切なの。なぜなら神様はご自分の子供を必ず守ってくださるからです。僕はみんなぐらいの時はね、まだイエス様知らなかったの。もっと早く知ればよかったなって思うけどね、僕が知ったのは17歳の時です。高校生の時でした。イエス様信じました。時々悩むね、明日大切なテストがある、今日日曜日礼拝に行くべきか、それともテストの勉強をするべきか、みんなだったらどうする、礼拝に行ってお祈りする、ね、朝勉強して、この教会いいね、午後だからねまず礼拝に行って勉強したら成績が上がったんです。そして学校の先生になれちゃった。でね、学校の先生になったんだけど、今度はね、牧師になるように神様が導いておられると思ったんだけども、学校の先生を辞めるのがとても心配だったんです。だって僕も結婚してたから、奥さんも子供もいたんです。僕がここで仕事を辞めちゃったら、この奥さんと子供に必要な食べ物と着るものとを与えることができるんだろうか、これで進学校行って大丈夫かなって心配したんです。で、韓国の進学校行ったの。そしたらね、韓国の教会が進学校のね、授業料全部出してくれました。で、韓国のあるクリスチャンが私のアパートの一部屋に住んでいいですよって言って、ただに住まわせてくれたんです。そのおかげでね、勉強が最後までできました。僕は札幌で牧師やってました。その時に神様が東南アジアに行きなさいっておっしゃったんです。でもすごく心配しました。この仕事辞めちゃったら、その時2人の息子が18歳と12歳でしたけども、大学にやるお金があるだろうかって心配したんです。でも天のお父様は必要なものを全部与えてくださいました。今回久しぶりにね、家族みんな集まったんです。息子たちにも会いました。一生懸命仕事をして幸せに生活しているのを見て、安心して感謝して帰ってきました。だから何？もう一回、はい、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイ6章33節。僕はクリスチャンになって39年生きてきて、この言葉って本当だなって思いました。勉強しただけじゃなくて体験したんです。まず神様と仲良くなる。神様が好きなことを私も好きになり、神様が嫌いなことを私も嫌いになる。一番大切なことを一番目に持ってきたら、神様がちゃんと2番目も3番目も導いて守ってくださいます。じゃあこれ覚えて終わりますよ。もう一回読もうね。はい、 まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイ6章33節。大人の声が聞こえてこないんですけども、読んでますか？はい、しっかり覚えますよ。はい、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイ6章33節。はい、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイ6章33節。はい、まず神の国とその義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイ6章33節。細かいところは気にしない。じゃあ子供の祝福やりましょう。12歳までのお友達は前に来てください。